ださい。
はい、
はい、ということで久々に普通に始まりました食い倒れ万歳ですが、
はい、
お届けしますのはハスケと
アント
ナオと、
全て僕のせいですごめん、鉄一郎です。
はい、ということで第 9.2 回、
言っちゃダメだよ。
だって
何ですか、今週は哲夫さんの500円でみんなを満足させる美味しい料理レシピご紹介。イエイ、
何もイエイじゃない。
シュートを払うだけやがって、
課長バカにしてるよね。
バカにしてないですよ。あ、でもね、この間お好み焼き教えてくれたじゃないですか。で、本当に食べようと思って準備してたんですよ、
うん、
で、材料キャベツ切って、
うん、
で、粉も用意して、
うん、
で、お肉も用意して、
うん、
で、なんかしてたんだよ、仕事してたんだ。そして下降りたらいつも通りに粉に混ざった種ができていて、
あのこの前のポイントはただ焼く順番を変えるだけだから、
うん、
それはね、なんかそうなる可能性は、うん、途中で委ねられたらそうなる可能性ありますよね。
そうそう、いや、てか委ねたつもりはなかったんだけど、気を利かして先に進められてしまってですね、
うん、幸せな家庭があるということを私にのろけたいわ
けです。そういうことかね。
そうじゃないけどさ、
あと早くで不幸になってしまえお前。
後役か。
後役ですよ。
あ、後役なんだ。
大変なんですよ。
あ、あんちゃんもだよね。
そうですね。
あんちゃんは来年なんだよ。
あ、
今翻訳なん
だ。今翻
訳。ほら。
今4、41なんですけど。
あ、まあ、そうですね。
大変だよ。
大変言うな。
大変だよ。
何があるんだろうね。楽しみだね。
うん、
すでにいろいろあったような気がするな。
あ、本当？
やっぱそうでしょ。
やっぱ40になると、
うん、
なんか来ますね。まず体のガタが来るっていうか。
え、あ、ハンさんでも？ハンさんでも見た目すごい若いし。
若く見えるよね。
中身ボロボロだから。
中身ボロボロ。
だって俺腰痛なんてやったことなかったのに、
うん
うん、40の時に やりましたからね。痛っつって。
40で来たの？
ひっくり腰っぽいやつ？
うん。ひっくり腰まではいかないけど、
うん、
もう、なんですか、起きたら痛いんですよね、朝起きて。それで、立っても痛い、座っても痛い、何しても痛くて、
寝
込んでも、
うん。
で、まあ、病院行ったんですけど、
うん、
痛み止め打ってもらって、
うん、
ボルタレンっていう湿布貼って、やっと収まったかなっていう感じなんですけど。
原因は何だったんですか？
いや、ただの腰痛だったんですけど、疲れから来てるのかな。
昼は翻訳なんじゃないの。
まあでも病院で先生が翻訳ですねとか原因で言われたら嫌です
ね。諦めろ的なさ。
ねえ、これは役ですねみたいなこと言われたらね。
それに最近近くのものが見えなくなってきちゃったし。
あ、
ローガンズだ。
ローガンズ。ガンズの仲間入りですね。
え、そういう皆さんももしかして。
いらっしゃい。
ガンズを。
そうなんだ。え、いつ来るんだろう私。
突然来る。
え、本当？
ふとね、近いもの見た時に、あれ、なんでこんなに物が見えないんだろうとね。
うん、レティナディスプレイが綺麗に見えないって本当ですか？
これは綺麗に見えます。
あれ、
取り替えてあげるよ。取り替えてあげるよ。もう近視だろうが遠視だろうが突然来るんだよね。
来ます。
そうなんだ。
老眼と遠視は違うっていう意味が分かるような気がする。
やっぱり40ぐらいが境なんですかね。僕が来たのは41ぐらいであれ、うん、思ったんですけどね。
三浦淳さんたちが言ってありましたよ、ガンズの仲間入りだと。
ガンズでかっこいいガンズって
かっこよく威張って言おうと恥ずかしそうに言わないでってやりましたが。
なるほど、
本当に来るんだよ、
うん、
早くなおちゃん追いついてきな。
私しばらくそっちの川には渡らない。
早いで、怖い怖い、怖い、
はい、いるよ。
やだ
やだね。おっちゃんおばちゃんばっかりの話で、
ね、
あ、そう、先週だっけスイーツコーナー、
はい、
あ、
スイーツ先週です、
うん、買いました。
ヨーグルト、
あんちゃんおすすめヨーグルト。
はい、
あんちゃん言うな、男爵言え、ちゃんと。
男爵だっけ伯爵だっけ、
どっちだっけ。
男爵
って
ことでバロンでもいいですよ。
バロン、
バロン、
バロン、レッドバロンの
言うと思った同じ世代だからね、言う、絶対言うと思った俺それ
あんちゃんよかった言わなくて思ったけど言わなくてよかった
。おすすめの、カスタードバニラヨーグルトだっけ、
はい、流れとした鬼まんじゅうでしょ
鬼まんじゅう高いんだもん、千何百円でしょ、
1700円。
うーん、
でヨーグルトすごい気になったんで、
うん、
1回行ったらねなかったんですよ、
はい、
で、そこで売ってないのかと思ったら、1回目行った時は夜遅かったからなかったみたいで、
うん、
2回目行った時に諦め半分でヨーグルトコーナーを見たらですね置いてありまして、でもそんなに安くなかった、200何本でしたね。
それは高いです。うちの方の生乳は198円ですし、やっぱりスーパーで、うん、結構198円で売ってるんですよ。
あ、本当？
うん、
200ちょっとだったかなって買ったんですけど、はい、美味しかった、美味しかった、
はい、
だけどね、
うん、
カスタードでもバニラでもないような気がする。
うん、でもさっぱりしてて美味しいでしょ。
うんうん、さっぱりしてて、
結構固めのヨーグルトなんですよね。
そう、うん、あん時さ、柔らかめっていうか、
滑らか、
滑らかって言ってたんだっけ、なんかもっととろっとしたこう、
4人が基準になるヨーグルトの味は何かない？俺は明治ブルガリアヨーグルト、
やっぱその辺じゃないですか。
うんうんうんうん、
それ基準にしたら大体どんな感じ？
あ、もっとね、固形な感じ、
硬い感じ、
うん、小学校の給食でヨーグルトって出ました？瓶の。
僕は出てないです。
あ、ないな、
じゃなかった、
うん、
パックだった、
パックだった、
パックっていうか、なんだろう、プラスチックみたいな感じですね。
ああ、うん、スプーンですくった
ら出てない、
うん、スプーンですくったら形が変わんないような感じ、すくったまんまの形。
ああ、なるほど、
じゃあもうプリンより硬い感じですよね。
いや、プリンぐらいじゃないかな。
ああ、プリンぐらい、うん、そんなしっかり硬くはないけど、うん、
うんうん、
ゼリーほどでもない。
ああ、ゼリーとプリンって言ったらプリンの方が近いかな、
うんうん、
硬さ的には、
うん、はい、
ヨーグルト苦手な人でも食べれる感じじゃないかなって気がした。
んなんか酸っぱさがあんまりない感じ
も、うんうんうん、でもね、そんなに甘いっていうことでもないね、
うん、
ちょうどいいと言えば、
うん、
バランスがいいのかなと思って、
うん、ただ
くっついちゃうの、はい、
ただなんかバニラの香りもそんなにしないし、カスタードっぽくもそんなにないしみたいなね、うんっていう感じはしたけど、や
っぱヨーグルトとしてのプライドがあったんじゃないんですか。
ああ、そうなのかな。でもね、そのさっぱりしてやめられなくなる感じっていうのはよくわかった。美味しい、
止まらなくなる、
うん、
美味
しい、美味しい。
半分食べました、かんすけさんに。
うんうん、3分の1ぐらいかな。でも多分半分とかは多分食べられちゃうとは思う。ちょっと嫌な予感がしたので。
何嫌な予感？
いや、食べちゃいそうで怖いなと思って。
いいんじゃないですか。
あ、気がついたら全部食べてたみたいな。
うん、そうそうそう。
次回は10人分のやつじゃないと食べれなくてしまう自分になってしまうのが怖いみたいな。
そうそう、ちょっとね。なんでちょっと小皿に移して、でもそれでも3分の1ぐらい入れちゃったんだけど、もうそれもペロペロに食べちゃいますね。
僕もね、今日スーパーに行った時に探そうと思ったんですよ、
うんうん、
だから iPhone の中にある番組聞いて、テキストに載ってないから番組、うん、iPhone で聞いて、
うんうん、
2倍送りにしながら聞いてヨーグルト売り場の前で、うん、まあ、例えが古いけどさ、ウォークマンの反省ザルみたいな感じでさ、なんかこう、うん、半分目つぶって、まだまだあんちゃんのコーナーどこみたいな感じで。で、家族の贅沢だったっけ？え、贅沢家族なんだったっけ？
家族の贅沢
カスタだったよね。
うん。
そこまでたどり着いて、家族の贅沢、家族の贅沢言いながら探したけど、僕が行ったところにはなかったです。
あ、そうなんだ。ということで、今週は哲夫さんの、どうしようかな。
言ってみ？
言ってみ？
言ってみなら。
美味しいコーナー。
趣旨がわかんない
500円で美味しいお料理を ご紹介してもらう。これなんかもっと
激安ぐらいにする。激安
かな。
安い自炊コーナーね。
なんかそれすごいチープだな。なんかいい名前ネーミングないですかね。
なんか激安つけると良くなりすぎそうで嫌だったからさらっと言ったの。
あ、そうなんだ。
ダメ？うん。
鉄道キッチン。
鉄道キッチン。なるほどなるほど。
は？ハンスケさんのね英語力当てにならないからね。あのみんなのダイエットのあそこの英語のキャッチコピーすごいからね。見て。
もうええって。
はい、もうね、俺ネイティブじゃないけど絶対この言い方おかしいと思う。でも俺、はい、受験の英語の先生してたのに肝心な絶対間違えてるっていうポイントを言うのを忘れて、あの指摘できなかったから黙っとくけど、俺も落ちたなと思いました。はい、はい、
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信。皆さんお聞きくださいね。
ということで、うん、今週の鉄道キッチンでは何を、うん、
やっぱりですね、あの、うん、お安く、
うん、
栄養価の高いものと、
うん、お栄養価の高いものっていうのがポイントなの。
いやごめん、ちょっとごまかした。腹太るもので、あ、まあ栄養か、そう、栄養のバランス取れてるもの、何品も作らなくて栄養のバランスが取れるものみたいな感じ。
おうおう、
まあ早い話野菜が取れるものだよね、男の一人暮らしだったらね、というものを、こう栄養価の高いものって言っちゃダメ。
いや、いいです、 OK です。
いい、
はい、
栄養価の高いものと言いますと、
うん、
やはりということで粉物かなと。
あれ？
あれ？
ということでいきますと、
うん、
やっぱりこれはお好み焼きを避けて通れないんではないかと。
あ、あれ？
それ
お好み焼きでございます。
うん、
それ、
はい、
デジャブ？
前回の番組をデジャブしてるわけでもございません。
あ、違うのね。
お好み焼きにはもう一種類あります。関西風ではなくて、
うん、広島風？
おお、打ち合わせもないのに息が揃ってる、すごい。そうです、広島風お好み焼きです。あ、うん、カモーンボール&レスポンス。
おそばが入ってるんだっけ。私ごめんなさい、あんまり詳しくないんですけど、
どちらかというと焼きそばがメイン、焼き、
うん、
そばとキャベツか、
うんうんうん、こんな感じですね。
皮がペロンと乗っかってる感じなんだよね、あの生地か。まあ、ちょっとこれ正しい表現かは分かんないんで、
いや、かなりイメージ近いと思います。というか私が住んでる九州でもやっぱり圧倒的に、うん、関西風だったんですね。
はい、
うんうん、
43で小学校ぐらいの時からお好み焼き屋さんが出だして、
うん、
作ってくれるところ、あとはこの前お話したような行って自分で作るところも含めて圧倒的に関西風、生地にもキャベツが練り込んであるみたいな形、
うん、
で広島風って最近ぐらいなんですよ、店が、
うん、
あるの、
うん、
でただ僕が塾の先生してた時に広島から来てた子が、うん、こんなのお好み焼きじゃないと、そりゃそうだよね、で九州の人は知らないし広島風っていうのがあることも知らないし、何が違うのって言ってうちで作ってきたのを食べたことがあったりしたんですよ。
え、その
子が広島風を作ってきたの。
へえ、
うん、なんです、
うん
うん、で、あとこうね、こっちでその最近できた広島風を食べてもなんか違う感じがして、でもその子が間違ってる可能性もあるじゃないですか。
うんうんうん、
でも実際にネットで調べて、
うん、
で今ネットでレシピが出るじゃないですか。で、メンバーの方には今お送りしたプロの広島風お好み焼きというページをちょっと見ていただけますか。で自分で作ってみたんです。そしたら確かに14、15年前にその子が作ってきたような感じの味だなと思ったし、何より、2年前、夏に広島でポッドキャストのイベントがあった時に僕音響で行きまして、その時に広 広島在住の方から一番うまい広島風お好み焼きの店をそれぞれ教えていただいて、
うん、
行けるところに行ってきました。第二レイちゃんっていうお店に行ってきまして、
うん、
味も確認しました。作り方も確認しました、
うん、
というレシピ、
うん、
じゃあダメ、うん、ダメって言われても行く、もう行き目
どうぞどうぞどうぞこれやばいな、はい、なんか美味しそうなんですけど、すごい、
僕もね、広島風の特徴はちょっと、あんちゃんのイメージ近いです。キャベツの、うん、キャベツの蒸し焼きの下に焼きそばが入ってて、
うん、
生地粉は、クレープ状の薄いやつが上に乗ってるって感じ、うん、なのでキャベツをいっぱい子供に子供にちかまたチビに食べさせるイメージなんだけど、
うん、
食べさせられると、
うん、
はいはい、
関西風よりも多く乗せられるという感じです。で、このネットに載ってるやつ、その第二レイちゃんとか僕が行ったお店もそうでした。まず、生地を、うん、まずお好み焼き屋さんのイメージしてくださいね。鉄板があります、
うん、
で生地を薄くクレープ状に丸く伸ばします、
うん、
ですよね。でキャベツをたっぷり乗っけます、
うん
うん、生地の上
に、うんで、第二レイちゃんではそこの、生地の上に一旦ふりかけみたいなのを少しかけて、それからキャベツを乗せてました。
ふりかけ
みたいなのを乗っけた、なんか、
うん、
粉ガツオとかとろろ昆布とかそこら辺なのかなともちょっと思います。
あ、なるほど。
そしてもやし、ネギ、
ネギは
家庭教師の子も言ってたんだけど、うん、ネギが中に入ってないのがお好み焼きじゃないみたいなことを言ってたので、味にもね、ほん、少しだけど、うん、ネギの味がちゃんとするんですというのが頭にあったので、ここでネギを乗っけてました。で、ネギは長ネギの白い部分も、九州ではね、うどんの上とかに博多万能ネギとか、
うんうん、
ああいう系の緑の部分を使うことの方がネギとしては多いんですけれども、
うん、
こっちではそういう白い部分を使ってました。
うん
うん、
で天かすまたはイカ天、第二レイちゃんはイカ天を使ってました。そして次豚肉を乗っけます、
うん、
そしてその上に生地を薄くかけます、
うん、そんなにべちゃべちゃもかけない、
そうそうそうそう、もうつなぎにするだけみたいな感じで、マヨネーズかなんかでこう線を
うん
あんなイメージ、
うん、あの程度、
うん、あんな感じで生地をかけます、
うん、
そしてヘラで生地をひっくり返します、
うん、それ難しそう。
でキャベツが多いから、うん、若干崩れ気味になる。プロでもなってた、まあプロだからぐちゃぐちゃにならないけど、やっぱ端っこは飛んでた。
おーおーおー、なるよね。
そうそう、
うん、なります、
うん、
でこれが本体と一応します、
うん
ね、で本体はひっくり返った生地の部分が上に来てるから、うん、生地が蓋になって、
うん
キャベツの蒸し焼きになってる状態、で、第二レイちゃんではこの上に、その鉄板の上に、
うん、
っていう半円状の蓋みたいなのを乗っけて、
うん、あステーキ屋がよく、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、で、夜間にお水か、まあ、お湯か、だしが入ってるとも思えないけどな、なんかそういう水分をちょっと足して、ジ、
うん、
ューってなるじゃないですか。
うん
う
ん、
それを、うん、蒸し、で、蓋をして蒸してました。
うん、
ごめん、それはさっき作った本体をってこと？
本体をです、
うん
うんうん。で、これから蒸しに入るわけです。
うん、
で、本体じゃない部分の製作にかかります。
うん、
で、横。で、うん焼きそば、ってか、中華麺みたいなやつ、
うん、
を鉄板焼きの上で炒めます、
うん、
で、どちらかというとヘラでギュギュ押さえつけて平らの、うん、モスバーガーのさ、きんぴらライスバーガーの下みたいな感じみたいに押さえつけてこう形
作るんだよ。だから下方ラーメンバーガーみたいな、
あーそうかもしれないね、多分ね、うん、で、本体が乗るであろう台座を作るわけですよ、
うんうんうん、
そしてね、確かね、第二レイちゃんはここで皿の下にソースを一旦引いてハケで塗って、そしてそばをもう皿に乗せました。そして次、
うん、
もう一つパーツがあって卵、目玉焼きを作るような感じ、卵を一つか二つ、第二レイちゃん二つだったかな、ちょっと覚えてないんだけど、
うん、
でもう黄身を潰して、
うん、
で、鉄板の上で本体とほぼ同じ大きさになるような円形を作ります、
うん、
でそこまでしてると本体が蒸し上がりますので、
うん、
蓋を取って、
うん、
してひっくり返さずにずらすような形で、うん、もう上がクレープ状の生地になってる蓋になってるのはもう動かないわけね、
うんうんうんうん、
そのまま持ち上げて、卵の上に乗っけるような形、
うんうんうんうん、上がクレープで下が卵みたいな、
そうそうそうそうそう、うん、そうなりました、
うん、
そして今度は全体もう卵をそこから一番そこから拾って皿の上のそば、の上に乗っけるという形をしてました。
おー、
当然ちょっと飛ばしたけど、うん、おソースは塗りますというのが本番だったんですね、
うん、鉄板の上で食べて、食べたわけじゃないですか、
うん、ね、皿に持って、うん、皿に持ってくれるお店だった。
あー、はい、
うん、
はい、
だったのでそういう感じだったんです、
うん、
でこれ、なんとなく感覚わかるんだけれども、
うん、
うちでやるときってめんどくさいじゃないですか
と思った、
ね、
鉄板が広いからなんかできそうだけど家でやる場合難しそうだなと、
うん
うん、
あのネットでもレシピ調べるときもやっぱそこで、あの関西風よりも広島風はちょっと敷居が高いみたいな感じだったんです、
うんうんうん、
そこで味はほぼ同じでフライパン1個で、
うん、お
やる方法を見つけました。
おすごい
ということです。また結局お金をかけずにポイントはレシピっていうか作り方みたいなね、
うんうん、
僕はお金かかりませんからね、順番を変えるとかはね、
うんうん、
ね、ということで、あと油をやっぱどうしてもソースどうしてもかけないわけいかないじゃないですか、
うんうん、
ね、カロリー高いじゃないですか絶対このメニューって。
うわね、
そうなの、うん、高いよね、
高い高い高い、
うん、油食べてるみたいじゃん。まあいいところは野菜をしっかり取れるっていうところはあるけどっていう感じでね、
うんうん、
なのでということでフライパン1個でできるやつ、
うん、
ホットプレートなんかあったらもう楽勝って感じ、うん、うん、のふうに順番を作り変えます、
うん、
まずそば作ります。そば炒めます。でその時にもう肉も一緒に炒めます、
うん、
はい、で僕んちはあのテフロンのフライパンなんで、
うん、
これをやるともう油を最初に引かなくていい、
うんうんうん、
肉の油だけでいいじゃないですか、
うんうん
ね、あのテフロン系肉炒める時間ちょっと長くすると自分の油で自分が上がってしまってたりするじゃない、
うんうんうん
ね、だから先にもう肉入れてすぐそばを入れてちょうどいいぐらいの感じ、
うんうんうん、
で、フライパンに肉の油をあたり一面につけまんべんなくつけておきます、
うん、
でも肉は一番安いやつでいい、もう肉、豚肩細切れ切り落としみたいな、
うんうんうん、油いっぱいですよね、
そうそうそうそう、うん、グラム98円から安い時75円くらいこっちだったら、うん、一番安いやつです、
うんうん
うん、で、そばと豚を炒めておきます、
うん、
で、皿に盛ります。僕めんどくさがりなんで自分一人だったらもう下手したらフライパンだけで食べる勢いの人間なんで洗うのめんどくさいんだもんっていう感じなんですけども、
うんうん、
これだけは皿を出します、
うん、
ちょっとねそこだけはごめんなさいなんですけども、
うん、
で、第二レジャーの真似をして、
うん、
皿に、そばと豚肉もう焼きそばだよね、
うんうん、
が乗ってる時点でソースをかけますということで、あとは本体作るだけで、フライパンで生地を乗っけます。生地はもう本当に安い小麦粉だけでいいです。お金がある人はそら焼き、あのお好み焼き粉やってもあのダイヤモンド入れても、ね、何でもいいです貧乏人は貧乏人はもう小麦粉調べたんだよね、1キロ190何本だったかな、
うんうんうん、
ぐらいの安いやつで十分です、
うん、
特にこれあの薄くいけばいいので、
うん、
本当に薄めあのかなり水でかなり薄めて大丈夫、
うんうん、
でも、フライパンに引きます、
うん、
そしてもうすぐにキャベツを乗っけます、
うん、
でキャベツも根っこの部分って結構硬いじゃないですか、
うんうんうん、
お店は思いっきり芯のとこ乗っけなかったけど、うん、うちでやるときってもったいないじゃない、
うん、使っちゃうね、
でそしたら生地の一番生地に一番接するところにその硬いところを持っていけば十分柔らかくなりますので、
うん、
で、
うん、
キャベツを千切り乗っけます、
うん、
でもやし乗っけます、
うん、
そして、イカ天なんですが、
うん、
イカ天入れるとねこれ値段がすごい上がるんですよ、う
ん、
イカ天が一番高くなるんじゃないかなっていうぐらい、
うんうんうんうん、
一人前の中でね、
うん、
でこれ鰹節を多めに入れれば十分です、
うんうん、
味の違い分かんない、
魚介系だ、
うん、どっちみちカリカリじゃないもん、お好み焼きの中で。
うんうんうん、
ああなるほどね。
うんうん
うんうん、
まあ、ただ5グラムずつのパックみたいな、
うん、
あの冷ややっこの上に乗っけますみたいなパックじゃなくって、
うん、
業務用じゃないけどちょっとでっかい
花がつお、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
うん、ああいうやつを、
うん、
買ってあるのでちょっと肉厚っぽいようなやつ、
うん、
それを乗っける感じにしたらもう違い分かんないぐらい、
うんうんうん、
なのでキャベツ、カツオ、もやし、そしてさっき言ったネギ、長ネギの白い部分切ったやつ乗っける、
うん、
で、つなぎに卵でここで、うん、僕は卵をつなぎっぽくしたらひっくり返すときに飛ぶ量被害が抑えられるので、
うん
うん、
卵入れてもう潰して、
うん、
つなぎっぽくします。
さっきはだから別に卵をやったけど、もうその上から卵をかけちゃったんですね。
うんうんうん、お店がやって目玉焼き状にしてたのはやっぱり僕がバイトしてた時みたいに、その卵がある時は卵のお値段取るんだから、しっかり卵があるように目玉焼きの、
うん、ああそういう話でしたね、うん、
目玉焼き、そう目玉焼きのレイヤーを見せろっていう感じなんだろうと思ったけど、自分だからいいじゃない、
うん
ね、で、あの、お家でやるときに、ひっくり返しても失敗してさ、うん、キッチンの、もやしとキャベツがへばりついてるのって、後で悲しくなるじゃない、
わかるね。
で、だからもう乗っけて、もう僕は、もう箸でつつくのもめんどくさいんで、割った卵の殻の、で、卵の黄身つついて、
生活感あるな。
聞きながらめんどくさがり屋だね、俺ね。もう汚さない、洗うのも大変だから、
う
んね、っていう形で潰します、
うん、
そして生地の残りをかける、これはねやった方がいい、
うん、
かなりあの、薄い生地、火を抑えるために、小麦粉の量が少ない、水が多いわけじゃないですか、
うんうん、
なんだけど、でしかもキャベツを多めにするからはみ出かけちゃってるのね。でまず上にかけるはね、そんなに効果はないんだけど、縁、
うん、
周りをね、うん、1周か2周かけるだけでね、
うん、
綺麗になるの。あれなんでかわかんないんだけど、
へー、
綺麗に剥がれるの。
へ
ー、時間差がいいのかな。その最初の中心部分、同心円の中心部分は最初に長い時間もう火が通ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で新しく外側にかけるとかなり薄い、あの水の含有量が多い生地でも、
うん、
あのそんなに途中で崩れ、生地の部分が崩れたりしないんですよ。
へえ、
うん、
ちょっと待って、最初に生地は火が入るわけですよね、
うんうん、
でキャベツとか積んでいって山になってる状態でしょ、
うんうんうんうん、
そこに卵をポコンって乗っけて崩すの。
卵を崩す。そしたら、うん、あのキャベツとかもやしの間に染み渡って
シュワーって、はいはいはい、
うんうん、
その時点で周りに円を描くように生地をかけるの。
うんうんうん、
あ、はいはいはいはい、
うん、あと僕ごめん、キャベツも、
うん、
だから材料全部準備してさあ作りましょうみたいな感じじゃなくて、
うん、
今のステップでいくと本体の生地を、
うん
うん、いや、フライパンに乗っけました、
うん、
それから慌ててキャベツを切るみたいなね。
すごいな。
で、本体が一通り乗せ終わりました、
うん、
そしたら、フライパンひっくり返します、
うんうん、
フライパンの蓋、
うん、さっきのボウルに入ってたやつですね。
そうですね、
うん、
なのでフライパンの蓋があるので、水 50cc ぐらい入れて、
うん、
10なってる時に蓋をすると。そしたらもう本体出来上がりですがな。
へ
え。で、うん、水気が飛んだら、
うん、
もうさっき、皿の上にも乗った焼きそばの上に合体させれば、
うん、
ちょっとレイヤーの順番は違うけど味一緒。
へ
え、うん。これは目玉焼きの層が一層上だねとか、そんなん分かりません食べたとか。うん。で、これでフライパン1個でできるということなんですよ。で、キャベツの量で調節できますから、最近野菜を取ってないぞと、
うん、
チビちゃんに野菜を食べさせないかんぞと、
うん、
いう時には、もうキャベツが本当に、キャベツの蒸し焼きですから、もう甘い味になってますので、
うん、
あんまりちょっと、高級なキャベツが買えない時とかでもね、
う
ん、しっかり味は出てきますので。ということなんです。で、関西風よりもキャベツの質をあんまり問わない感じかな。
か、
うん、 うん、なんか水っぽいグリーンボールっぽいようなやつでも、うん、ちょっとこうくたびれ系なちょっと色が不透明度が上がるようなやつ、
うん、
キャベツでも、うん、どっちでも美味しい感じがこの広島風かなという感じです、うん、なのでかなり本格的にできますよというのがだね。
広島風って結構なんか敷居が高いというか、うん、家ではとても作れないと思ってたので、
うん、
今の時から作れるなと思いました。
めっちゃできます、
うん
うん、
腹持ちもめちゃくちゃいい、
うん、あーそうかも、
うん、なのでこれでいくと値段が、1人分くらいでいってもう粉は何十円の世界でしょ、
うん、
キャベツが4分の1ぐらい90円くらいでしょ、でもやし、20円1袋の半分使えないでしょ、
うん、
そうそうそう
ね、
うんうん、
で花ガツオどれぐらい、花ガツオでっかい一袋で300円とか
200円
ぐらいだよね、
うん、
だから10分の1使って20-30円、
うん、
でネギが白ネギが1本70円から100円ぐらいの間でしょ、
うん、
1本っていったらね、
うん、
それの、まあ、使う量半分だけど実質100円分ぐらいか、
うん
うん、でそばが3つ100円とかぐらいのやつじゃない、
うんうんうん、十分十分十分
で、卵でしょ、
うん、
100円は無理だけど500円じゃ お釣りは来る、
あお釣り来ますね、
うんうん、ソースか、まあ、おたふくソースかなんかちょっと贅沢をして、
うん、
そこ贅沢、うん、
でカロリーが気になる方はちょっとソースを控えめにするとか、
うんうん、
塩コショウでちょっと味を濃くするとかにしておけば、
うん、
あえてもう最初塗らなくて食べる間際でちょっとずつつけて食べれば、
うん
ね、下にいっぱいソースはつくけど実際量はあんまりソースの量は取ってませんとすると、
うん、
カロリーを抑えて食べれるんじゃないですか。
なるほどね。
フライパン1個でできる広島風お好み焼き、
うん、
すっごいお腹空いてきました。頭の中で想像したら今すぐ作りたくなりました。
これもできるよ。
こう昼一人の時とかいいかな、やっちゃれにしてみようかな。
やってみよう、
簡単にできますということで、2回連続のお好み焼きはいかがでしょうか。
お
素晴らしい、
素晴らしい、
ブラボー、
ありがとうございます。
全然でもあれですね、同じお好み焼きでもタイプが違う、
タイプが違うからね、うん、いやちょっと食べたことないのかもと思って今ずっとこう見てて
ね、ほんまものはね。
いや俺広島行ったんだよな。
えお
6月ぐらいに行ったんじゃなかったんですか。
行きました。
そうだ行ってるわ、うん、
行ってないの。
中継のお手伝いというかレースを見に行ってたからね、
はい、また来年行くんじゃないんですか。
また、うん、かもしれないですね。また広島になるんじゃないかなって気がするんで、
うんうん、
あそうなんですか、うん、毎年確定なわけじゃないんですね。
本当はね、うん、毎年確定ではないんですけど何年かここ続いてるんで、
うん
うんうん、また来年も広島なんじゃないのっていうのがもっぱらな感じなので、うん、次行ったらやっぱちょっと食べてみようかな、
うん、せっかくだからね、
自分でチャレンジして、
うん、
まあそこまでに何回かねできるだろうから、
うん、
チャレンジした後に本場のものと比べて、いや楽しみですねこれ、
うん、
明日昼食おうかな。
味の想像つくでしょ、キャベツの味だから、
うん、
ね、
めっちゃ美味しそう。
キャベツとあのソースの味なので、あのお好み焼きソースの味なので、
ああうん、いやそう、うん、なんとなく分かるんだけど、うん、一つ
そんなに外さないんじゃないですか。
ああまあそんなに外せる、うん、そうだね、
ね、
うん、
作れそうと思った思いませんでした。てか僕も見つけただけで作れそうと思ったもん。
うん、
うん、
いやなんていうか普通のお好み焼きより、うん、私多分好きかもしれないと思って。
だといいですか。
うん、あの野菜の甘みとかいっぱい出てそうなんで、
うんうんうん、
早く作りたいなって今。
うん、あとあのホルモン好きななおちゃんはホルモン焼いてもいいんじゃないですか。
あいいっすね、ジャンクな感じで。
うん。
うんうん、あいやこんなもんカロリー高いから頑張んなきゃ。
あそうなの、粉もんってカロリー高いの。
うん、粉もんとかあと焼きそばとかもカロリー高いよね。ああいうなんかそのカロリー高いイメージがあります。
炭水化物炭水化物、これにご飯つけたら炭水化物炭水化物炭水化物になってくるの。
そういうことですね、大好きな炭水化物ですよ。
いやもうなんかいつからかお好み焼きっていうとご飯がないとっていうあれになっちゃったので。
でもこのメニューもそれに近いんだよね、そばがあるってことはね、炭水化物系だもんね、
うん、
だからさらにこれにご飯をつけてしまいそうで怖いなと。 あでも焼きそばもあるからそれだけでもいいのかな、うん、
我慢してください1品ぐらいは
そうね、
はい、
はい、いやちょっとちょこれはチャレンジしてみたいなと思います、
はい、
そんなに失敗しないと思いますんで、
うんうん
うん、ぜひ挑戦してみてはお安く腹が太って栄養価が高い、
うん、
素晴らしい
でした。
お腹太りそうね、確かにね、太り、お腹いえ太りそうってお腹いっぱいになりそうっていうのと同じ意味なんでしょ。
あ、そうですね、うん、お腹がいっぱいになりそう、
うんうんうん、ということで、はい、皆さんもぜひ試してみてください、うん、
はい、
はい、ということで鉄道キッチン第2回はお好み焼き、
第2回もという話もありますが、
うん、
あもうねお好み焼きパート2でございましたちょっとチャレンジしてみたいと思います。
はい、
はい、
また
安いです、
うん、チャレンジしてみてレポートしたいと思います、
はい、
またとか言ったけど1回目チャレンジし損ねてるからね
そうですよやろうと思ったら途中で作られちゃってるじゃないですか
っていう危険を感じたので今回は昼に、これでなんか昼とかでも良さそうだなと思って、
うん、そうですね、僕もよく昼にします。
うん、ちょっと昼チャレンジしてみようかなと思います。
はい、
はい、ということで、今回 9.2 回、はい、鉄道キッチンパート2は広島風、はい、お好み焼きでございました、
はい、
で、最後になりますが、12月5日、はい、この食い倒れ万歳とみんなのダイエットで、イベントをやります。
やります、
やります。
はい、イベントの内容としては、トップページの方からバナーをクリックしていただいてご覧いただきますと、うん、お申し込みの、フォームがあります、チケットの方は E プラスさんの方で販売になっておりますので、は
い、なっております。
E プラスさんへのリンクもあります。それと、ページの方にあるフォームはですね、ご参加いただく方に事前登録のフォームとして E メールアドレスと、イベント後に、そのカルチャーカルチャーさん会場をそのままで打ち上げをさせてもらえるということなので、そちらの方への参加のご意向の2つだけ入れていただいてお送りいただけるフォームがついてますので、
はい、
そちらの方にもぜひ登録していただいてですね、大学カルチャーカルチャーでイベントやりますので、ぜひ
テンション上げて言おうや、
うん、
ごめん、あのね、あ、すっきりした、ごめんなさい、
東京が
我慢してました
声が明るくなった。
東京お台場カルチャーカルチャーさん、いわゆるカルカル
の5位、
うん、
で、12月5日、オープンが5時半、スタートが6時半、で一応20時半ぐらいを終わりと、
そうですね、2時間ですね、大体、
はい、予定しております。前売り券が2000円で当日券だと2500円になってしまいますので、ぜひ、はい、先ほど言いましたEプラスさんの方でね、前売りをお買い求めいただきたいと思います、
はい、お買い求めていただいた後に、あの先ほど半助さんがおっしゃっておりました、
うん、
トップページ、イベントページから、
うん、
買ったよというのを教えていただきたいと、
うん、
ぜひということですね。
はい、
あと金額なんですけれども、飲食代が別途必要になります。その現地で皆様がお召し上がりになられたビールが600円からとなっておりますので、
うんうん、
2000円プラスちょっと食べる分だけ、ね、持ってきていただきたいと、
はい、
そうですね、お食事もできますし、お酒も飲めますというような、うんうん、会場になってますので、
はい、
何か一品ご注文いただきたいということで、プラスアルファ、まあ、がっつり食っていただいてもいいんですけどね、
うん、
はい、こんな感じでやりますので、ぜひ12月5日予定を空けて、
うん、
E プラスさんでチケット買ってください。
お待ちしております。
お待ちしております。
それまでにハンスケさんって痩せる予定はあるんですか、
ということで、お届けしました、食い倒れ万歳 9.2 回お届けしましたのはハンスケと
アント
ナオト
鉄道一郎でした。
強引に終わらせました。ではまた来週。
来週。
来週。
逃げやがった。
みんなのダイエットで問い詰めておこうかな。